くり編集部がお届けするむくらじ。こんにちは、ラジオパーソナリティのショコと
アシスタントの編集長こと山さんです。
むくらじは皆さんからのお便りをもとに素敵なゲストをお迎えして暮らしのあれこれをお話ししたり、時には専門家さんをお呼びして勉強になるようなお話をしたりと、日頃の隙間時間に楽しんでいただけるラジオ番組です。
はい、新年一発目のむくらじですけど、皆さん明けましてお
めでとうございます。おめでとうございます。
ね、2022年始まっちゃいましたけど、もう今日の収録でだいたい半月ぐらいが、1年の 4%、3% ぐらいが終わりましたね。
3%
よくあるじゃん、もう今年何%消化してますみたいな、ツイッターボットとかがあって、なんか 3% とかって考えると、まあ、結構早いなみたいな。1ヶ月でだいたい 10% ぐらいなんで、
あ、
確かに早いなと思いながら、そうそう、2週間あっという間でしたけど、ショコさん、年末年始はどんな過ごし方してたんですか？
そうですね、年末は子供たちが塾があったので、家で何もせず掃除するぐらいで過ごして、
うん、
で年始元旦は毎年私の方の実家でみんなで揃って挨拶をするので、まあそこに挨拶してお年玉渡してっていう感じでしたね。
ああ、まあそっか、言ってたもんね、受験つってたもんね。
そうですね。
本番はいつぐらいなの？
本番は私立が2月の頭10日前後で、もう言ってる間です。あと1ヶ月切ったかな。
いやー、マジか。
そうです。
うわ、
早いんですよ、あっという間です。
これを聞いている人たち、願いましょう、合格を祈願。なんか聞いてるこっちも緊張してきた。
そうですね。で、公立は3月の真ん中ぐらいかな、卒業式の前にあって、で卒業式終わってから発表があって、で学校に言いに行くみたいな感じだと思います。
あ、そうかそうか。
うん、私の時もそうでした。卒業式の前に試験があって、
そうだね、
そう、合格発表を見てから先生に言いに行くっていう。
あー、確かそう、高校が終わってからだもんね。高校が終わった後に試験があるんだもんね、高校の、うんうん、そうだわ、確かに3月の中旬前後だった気がする。
ドキドキですよ。私が受けるわけじゃないけど。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや。ドキドキだね。なんか。
そうなんです。
まあ、関西というか、まあ首都圏というか、ある程度大きい地域は、まあね、私立も受けて、滑り止めも受けてみたいな。ね、選択肢がいっぱいあるから。
うん。
僕は地方の田舎なんで、私立っていう選択肢がまずないんですよ。あ、ないっていうか、そう、ない、ないに等しい。あ、これ言うとすごいトゲがあるんですけど、
うんうん、
ちょっと進学校なんですよ。
ああ。
こう、もう市内に進学校って呼べる学校って2校ぐらいしかなくて、
うん、
そこのどっちかに行くかみたいな。で、それも2つの公立だから、その、いわゆるその、なんだろう、受験してでも行きたいような私立ってほぼないから、滑り止めにも受けないっていうか。
あ、じゃあ結構差があるんですね、そこに。
そう、めちゃめちゃ差があるから、もうなんか最近10年まだ経たないかな、一個こう中高一貫の、
うん、
こう進学だけを頑張りますみたいな中学校は近所にできて、
うん、
そこはまあ結構成績も良くて、中学から受験する人も多分いらっしゃると思うんですけど、基本はもうベースはみんな公立で、私立行きたい人はその私立が、まあ、スポーツが強かったりだとか、まあ、いくつか、うん、私立も結構いくつかあるんであれなんですけど、 その滑り止めっていう感じじゃない。
あ、
う
ん、
そう、その私立ごとの特色があって、まあ、いわゆる偏差値もまあまばらなんで、
うん、
みんなその私立はその私立に行きたいから行くみたいな感じ、
うんうんうん、
一応なんかその私立の中でも特進みたいな、よくあるじゃん、その勉強ちょっと頑張りますみたいなのあるんだけど、ね、そこはそう、そのコース自体はやっぱりそんなに強くなくて、基本はやっぱみんなスポーツ、うん、あのスポーツが強いからあの高校に行くみたいな、柔道系はあっちで、
うん、
球技系はああいうとこが強いからみたいな、
うんうんうん、
で基本勉強したい、勉強ベースはもう公立あそことあそこにが行けるならいいよねみたいな世界だから、それはね僕は子供っていうか学生の頃から変わってないから、
うん、
だからしかも今子供減ってるから、
そうですよね、
今の受験事情がちょっといまいち分かんないんだけど、多分倍率も減ってんじゃねえかなみたいな。
そうですね、でもその分学校自体も減ってるんで、統合したりとか。
ああなるほど、まあそりゃそっか。
うん、
あとあれか、内申書、
そうですね、
の加点があるかみたいな、うんうん、ねえ、まあ、なんとなく東京の住んでる人たちとかの話、まあ首都圏聞いてると、まあ結構いろいろ、しかも高校からも受けないんだよね。
ああ
そう、これ面白い話で、もう高校は定員枠がないんだって、みんな中学受験だから。
あそう、
これね結構今東京では問題になってて。
そうなんだ。
そう、東京ってすごいたくさん選択肢があるように見えて、
うん、
その選択肢の幅は中学までなんだって、もうほとんど有名ないわゆるその進学校みたいなのはみんな中学受験で終わっちゃってて、高校から入れる枠ってほとんどないですって、結構東京って男子校とかが多くて、女子校とかで、その女子校の割合が少ないから、勉強したい中学ぐらいでこう花が咲いた子が高校でいざ、
うん
うん、自分の実力に見合った高校に行こうと思ってもあんま枠がないっていう。で公立都立は、うん、まあ、都立はちょっと詳しく分かんないんで、都立もいくつかいい高校たくさんあるけど、あれって多分学区があるから、
うんうん、
自分の学区になければみたいなのがあって、東京はだから中学受験がなんかこう肝というか、めちゃくちゃ大きい山って聞くよね。
なんか関東の方だと選択肢いっぱいあるのかなって思ってました。
そうそうそう、あるのかなって思ったら、実は高校、まあ、その勉強に関しては中学が一番こう山場らしくて。そうで、これなんで知ったかっていうと、うち今ちょっと公文やってて、
うん、
僕じゃないけど子供結構頑張ってて、
うん、はいはい、
でなんかその3学年ぐらい先を行くと、
うん、
トロフィーもらえるんですよ。
おお、
なんかその公文でやってる 10% ぐらいがトロフィーもらえるんですけど、
すごい。
でそれでなんかトロフィーとかどれぐらいの人がもらうんだろうとかって見ていくと、公文が面白かったのが、
はい、
小学校4年生ぐらいをピークに公文を辞めていく人が多いって書いてあって、
うんうんうん、
なんでかっていうと、意識高いその中学受験を目指してる子たちは最初に公文とかをがっつりやらせて、
うん、
こうどんどん3学年先とかどんどんどんどんやってって、4年生ぐらいにピークを迎えて、
うん、
で中学受験に向けて残りの2年間はちゃんと進学塾に行くから公文やめるんですって。それで公文やめる、なんかこう山場が4年生とか3年生らしくて、世の中そうなってるんだみたいないやすげえなと思って、田舎じゃ考えられねえなと思って。だから多分これを聞いてて都内在住の方で、うん、まあある程度こうちょっとお子さん勉強頑張ろうかなみたいな方がいらっしゃれば、多分ひょっとしたら共感してもらえるのかもしれないですね。とりあえず中学らしい。そう、だから高校はまあ高校受験もあるけど、大きい有名な、なんとなく聞いたことあるなとか有名なところとかはもう中学で終わっちゃってるみたいな。そう、
そうなんですね。だからこそ小学校の受験とかもされる方多いですよね。
多い、
ね、なんかここら辺じゃ全然考えられないけど
そう、まあ一番差が出にくいよね。
うーん、
幼稚園の時っていうのは多分 でいわゆるその中学校でいう内申点みたいなのが、
うん、
幼稚園生に内申点ないからさ。
そうですね。
ね、多分親御さんの、まあ、そういう家計とその面接と、まあ、あとはちょっとした学力みたいなので、うん、ある程度決まっちゃうからね。えだから東京大変だなと思って。
そうですね、
大変だけど、でも高校受験ないのはまあまあ、まあ、どっかでどこで山を作るかみたいな感じよね多分ね。
そうですね、結局どこかしらでこう試験っていうか頑張りはしないと。
そう、進学どういうレベルにおいても進学するならってことよね。結構ね、受験まあいいか悪いか置いといて、ね、だから中高一貫は中学頑張ると高校受験がないから、
うん、
ね、大学受験が一個有利というか、
うんうん、
ね、この期間普通に勉強できるからってのがあったりするけど、今の話はやっぱ首都圏メインなんで、
うん、
多分あんまり私立に保険をかけなくて普通に公立高校だけを一本で受験するってのが多分なんとなく大多数な感覚な気はするけどね、地方民からするとね。ね、なんとかね、合格してほしいね。
願ってます
ね。もう願うしかないもんね。
そうですね、神頼みはしてきました、ちゃんと。
いや大事大事、もうやれることやった方がいい。もう気合ね、大事よ
ね。
うん、全て前向きに考えるっていうね、なんとかなるようにしかならないんだけど、なんとかなると思うし、うん、なかなか今の子たちも大変だ。
そうですね、大変ですよ ね本当に
大変だよね。なんかもう子育ても大変だ。いやなんか全然今日の話題と別の軸に行ってるけど、子育て大変だよね。
大変ですね。でしかも一人目だと正解がないので。
そうだよね。
そう、どういう風にやってあげるのがいいのか分からなくて、試行錯誤して、あ、間違ってたかもとか、
うん、
そういうのは結構あるけど、まあ、できることをやってあげられることはやってあげたいからね、いろいろ試しちゃってはいるんですけど、
うん、そうだよね。だ結局自分の経験値でしか、
そうですね、
ね、物事って測れないから。でも自分の中学校の頃と時代が違うじゃん、状況もで性格も違うから。
そうですよね。
ね、自分の時はこうだったってのが必ずしもね正解じゃないから。
本当に
難しいよね。
いや、選択肢も多いんですよ、私たちの時に比べて。
うん、
の高校とかも私の時代はまだここの中学校に行ってたらこの高校に行くのが当たり前っていう時代だったんですよ。
おうおうおうおう。
あの、だから選択できなかった。
おうおうおうおう。
よっぽどここの高校行きたいっていう意思があってっていう人は、まあ私立なのか、もしくはその推薦枠っていうか、なんていうんだろう、先生がちょっと押してくれる枠みたいなのに入らないと、
うんうん、
多分行けなかったので、
うん、
あんまりこう選択肢はなかったんですよ。でも今は自分でどこでも選べるから、それ選ぶのも多分ね大変だし、見学会っていうかオープンキャンパス自体がないんですよね。
あ、なるほど。
だからもう見ないままホームページ見て、
マジか、
で見て、あ、こんなに綺麗なんだ、楽しそうなんだとかもあるし、あ、こんなにボロいんだとかも、まあ、うちの子2校しか行けなかったんですけど、結構その差にびっくりしてて、高校の、なんかそういうのもね、見極めることがなかなか難しいから、選ぶの大変そうでしたね。
ね、選択肢が多いっていうのは、よしよし、本当ありますよね。いや、子供たちに習い事もさ、まあさせるさせないは置いといて、まあ仮にじゃあ習い事をね、やるってなった時も今いろいろあるからさ。
そうですね。
ね、だから大事なのはなんかこう相対評価しない、あの子がこうだからとかっていうのは、 まあしないようにしようかなっていうふうには思ってるけど、まあ今の子たち、子供たち見ててもよくやってるなみたいな、すごいなと思って関心ばっかしてるけど、なんか親もちゃんとそれについていかないといけないなとか。
そうですね、ほったらかしにしてたらね。
そう、親も情報収集だから、そのうちはねクモン行ってるんだけど、ある家の近所のクモンに行ったら思ってたんと違うみたいな、なんか全然先生教えてくれなくて、
うん、
クモンを変えたんですよね。そしたらめちゃめちゃ成績伸びて、
お、
あそこに行ってたら多分やばかったねみたいな、
うんうんうん、
話とかも家ではしてますけど、まあそういうのもあるじゃん、
うん、
行くなら行くで教え方とかさ、それは多分勉強だけじゃなくてスポーツもそうなん
です。そうですね、
難しいよね。なんか本当にジョコさん言ったように昔はサッカーとかもやってるんだけど、もうそこ行けばいいだけだ、うん、なんかそこ行くしかなかったのね。なんかその丸々小学校のスポーツ少年団みたいなのしかなくて、うんうんうん、みんなそこに行って、その小学校の先生はそこに行ってたけど、
うん、
でそこにあるこうパパさんたちが教えてくれて、そのパパさんが教え方がいいか悪いかで全然違うみたいな世界だったけど、もう今っても本当にクラブチームいっぱいあって、
そうですね、
あそこはああいうスタイルでとか、ひょえーみたいな。
そうです
よね、興味がある分野は学べね。僕がサッカー好きだから、あそこはああでとかって情報は入ってくるけど、自分が興味がないものだとしたら、とりあえず頑張れしか言えないみたいな。
そうですね、それであまりこう上達せず、
そうそうそう、
あれ練習が少ないんちゃうのとか、
あ、そうそうそうそう、
子供のせいにしてしまうっていう。
そうそうそうそう、ちゃんとやってんのみたいな、ちゃんとやれてんのかなみたいな。いやー大変だわ子供、今の子供マジでねえ、社会人になったら多様性とか言われる割にはさ、
そうですね、
小さい頃からみんなと同じことができないからちょっと困ってるんですみたいなさ、えみたいな。
そうですね、社会に出たら急にねえ、
そうそう、逆じゃん、急に逆になるじゃん、なみんなと同じことしてるのはちょっと個性がないみたいな。
そうですよね自分の意見はないのかみたいに。
そうそうそうそう、え、そう教わってこなかったんですけどみたいなさ世界じゃん、だからね。
そうですね、
大変だなと思って今の子たち本当大変だよ。そう、そんな子たちもね、今新成人が120万人で、
うんうん、
どんどん減ってるけど、去年の出生が80万人っていう、
おお、
まあなんかお隣の国とかもっとやばかったりするんだけど、子供たちにとってはなかなかな世の中が待ってるなっていうのは。
そうですね、厳しいですね
そう感じるよね、
うん
話すっごい盛り上がっちゃったけど、はい、これでもね共感してくれる人多いんじゃないかな、やっぱ言ってね、地方でも多分同じような感覚今なってるかなと思うから、ね、何かしら習い事してる人もいるでしょうし、ね、そこに答えはないからね、真剣に向けば向けるほど悩みっていうのは出てきちゃうから、
そうです、ね、
皆さん頑張ろうみたいな、
頑張ろう
そうそう、子供たちはねもっと頑張ってるからね、そうそうそう、そうね、自分たちはまあ傷を舐め合いつつ頑張りたいなと思うんだけど、さてちょっと盛り上がっちゃったんであれなんですけど話をガラッと変えて、
はい、
昨年末に今年2022年何頑張りたいかみたいな、うんうん、どういうことしたいかみたいな話して、多分お互いこうしょこさんと僕でこんなこと
言ってましたね、
言ったじゃん、
はい、
あれはどうなの、スタート、いいスタートは切れてるの？
そうですね、私は年末に5年日記をね続けていきたいっていう話をしたんですけど、ちゃんとやってますよ、三日坊主じゃないです。
素晴らしい。あ、じゃあ1週、もうだって1週間
そうですね、10日以上経ってるので、ね、
じゃあその第一段階クリアしたわけね。
そうですね、書けない日はもちろんあるんですけど、携帯のメモ機能とかにちょころっと一言書いておけば思い出せるので、
あ、
なんか 2,3 日まとめて書くこともあるんですけど、 やってます、
うんうん、筆を取るのは毎日じゃないけどってこと ね、 そうですね。でも続けられてる。ああやっぱいいんだ。いいね、続くといいね。
はい、
でもなんか続けられそうだね、その感じだと。
そうですね、
よっぽど飽きない限りは。
今のところはね、まだ2週間ぐらいしか経ってないけど
まあまあ確かに5年、あれ5年だっけ、
5年、
あ5年
5年のうちのまだ2週間ですけどね
ああそっかそっか、5年だもんね。
山さんはどうですか？
僕はダイエットするって言って、
はい、
やり始めた、ガチやり始めた。
お
ちゃんとまだ成果は出てないんだけど、
うん、
1月の4日で暴飲暴食みたいなのもう一区切りして
4日まではお正月ですもんね、
してた。で5日から、
はい、
まずは食生活から切り替え始めました。
お
うん、もう野菜中心にして、
うんうん、
まあだからすごい食べてたから、それまでなんかもうもともと昼飯食わなかったんですけど、
はい、
あの10月11月ぐらいからちょっとこうランチとか食べ始めたら、
はい、
たまにちょっと外出始めたら、なんか美味しいランチを食べることが目的ってよりは気分転換に外出たくなっちゃって、
うん、いいですよね、
お昼とかに。そういいんだけど、別に外出たところで何することもないから結局飯食いに行くみたいになっちゃってそうだから11月ぐらいからマジで暴飲暴食してたら、本当にもう体重がもうここ数年で一番増えちゃって、
はい、
で年齢も年齢だから痩せづらいし、
そうですよね、
ってことでさすがにこのままいくともう本当に体型的にね、蓄えたものはひたすらどんどん蓄えていくタイプなんで、
うん、
やばい。でもう食生活はもうとりあえず野菜と鶏肉ともカロリー抑えた。
もう徹底しますよね、山さん
僕ね急に徹底するからね、なんかそう急なんだけどね緩い時はほんと緩いんだけど、やる時は急に徹底するから、もうそうカロリーは多分1日1000カロリーぐらい いないとか抑えて、うん、なんか夜食とかも食わないし、
うん、
昼ももちろん食べないし、朝ちょっと軽くで、飲み物もあの炭酸か、
うん、
甘いもの飲みたいときは特保のコーラとかにしてやってますね。だからなんかその量を減らすとやっぱすごい食べてた分だけお腹がどうしても減っちゃうとあれなんで、
うん、
もう野菜をたらふく食うっていう。
お
もうもやしとかで、週末は自分でその野菜レシピとか見て作って満足する。まあ、言ってまだ2週間ぐらいだけど
ストイックすぎる
多分ねこれ続けていけば 100% 成果出るどう考えても成果出る
そうですよね、食べてたのを食べなくなってるんだから、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、ただ燃費がやっぱ悪いからどっかで運動も加え始めると、まあ 4,5 キロぐらいは直近で成果は出るんじゃないかなと思って。
すご
い。多分今までの感覚でいくと、で春先ぐらいまでまあ頑張って続けられれば、まあある程度自分の ベース体重よりもちょっと低いぐらいの体重まで持っていけるかな。
すご
い。計画だいたいこんな感じよいつも。
いやそのなんていうんだろう、これぐらいでこれぐらい減ってとかっていうのが見えないですもん私。
だって1週間しかやんないって言ってたじゃん
いや私それがね2週間続いてるんですよ。
え、
私もうちょっとあのタクトレやってて、
おう、
去年の年末体調崩して2キロ痩せたんですよね。胃腸壊して食べないとすぐ戻るじゃないですか。
まあね、その食べない分だけ吸収しちゃうからね、
むしろ前よりも増えちゃうから、そこキープしたくて、うん、せめてお菓子とか食べないようにして、で毎日本当に4分の腹筋とか、
あ、偉い、
なんかそういうちょっとしたやつをちょこちょこ今やってます。
すごい。
そう、この私が2週間続いてます
あれだけ1週間でやめるって
なんなら3日で辞めるって言ってたのに。
あ、すごいすごい、いいじゃないですか。
ただね、これいつまで行くかね、あの目標があったんですけど、その目標がね、ほらなくなっちゃったので。
あ、そうそうだよね。目標あったよね。僕もそう、その目標はさすがにやべえなと思ったから。そうそう、僕もその目標に向かって、ね、まあ、まずは 2,3 キロ落としたいなと思ってたから。
同じです。
そうそうそう、この間ね、ちょっとひょんな、まあね、またちょっと目標がなくなっちゃったから。
そうですね。
そうそう、気持ち揺るぎそうだけど、まあ、あえて、まあでももうなんか僕は一回こうゾーンに入っちゃったから、今やる気ゾーンに入っちゃったから、まあ3ヶ月ぐらいは続いちゃうかな、なんか自然と。
楽しみにしてます、3ヶ月後に。
あ、全然多分普通に。ただね、年齢的にこう落ちづらくはなってるんで、
うんうん、
自分が思ってるほどは落ちないと思うんですけど、まあ春先ぐらいまでそこまで落とせれば、あとは暖かくなっていくから運動もしやすくなってくるんで、そうですね、いつも通り、まあ例年通りっちゃあれですけど、戻るかなと思うんで、
うんうん、いやでも今年はほら春になったら入学式とかがあるんで。また忘れてる。前回も言ってましたね。前回も言ってた。
そうだ、俺ダブル入学だわ。
そうですよ、卒業式もあるし、スーツ着れるようにしとかないと。忘れてた。
うわうわうわうわ、よかった、やってよかった、また忘れてる。全然頭にない。そうだわ、
そうですよ。
あ、ちょっといっけね、ちょっと危ね危ね。そう、多分今ね、スーツのあの、僕スーツちょっとあの昔オーダーで作ったやつをずっと着てるんですけど、はいはい、多分シャツがね、もう今の首だときついはずだから。
いや、それ着れるように。
そう、多分なるかな。3末 OK、
目標できました。
いや、ちょっと、あ、よかった。まあそういうの聞いてがぜんやる気出たわ。そこ忘れんなやみたいな話ですけど。
この前も話してたはずなんですけどね。
そうそうそう、ダブル卒業でみたいな、すごいねとか言ってたけど。
そうですね、
ほら日常意識しないからさ。
そうですね、まあでもあと2ヶ月。
そう、2ヶ月だわ。2ヶ月、確かに今週、来週ぐらいから1日体験入学みたいなのとかが下の子あったり。
うんうん、
そっか、気合い入れよう。
はい、
ちょっとそう、次がね、次回がまたゲストをね、しょこさんがちょっと呼んでいただけるということなので、あの次回とその次はちょっとゲストの回になりますので、
はい、
ちょっと皆さん悲しいかもしれないですけど、僕は
僕の、悲しいです。
僕がちょっと皆さんね、ちょっとお待たせして申し訳ないんですけど、僕が次登場するのがもう3月。
そうですね、3月ですね
になるから、またお互いの成果、
そうです、ちょうどいいですね、発表には
だし、まあもろもろね、多分みんな進捗とか、そう、
うん、
また卒業式、ちょうどいいタイミングだわ、絶対忘れてる。
スーツ着れるようになりましたかって聞きますね。
そやっつって、多分
一回着といてください。
絶対忘れるわ。まあそんな感じなので、
はい、
今年もゆるくムクラジちょっと続けていきたいなと、まあ、なんとか100回ぐらいまで続けていこう。今ボル30ぐらいだから。
あ、そんなにいってるんですか。
ボル30ぐらいいってるかな。2人とも。
あれ、
まあまあこの適当な2人が。あ、ボル今20だし、これが29だから、月に2回だから100やるって、あと2年ぐらいやんなきゃいけない、2、3年やんなきゃいけないってことだよね。
そうですね、頑張りましょう。100まで、
100までちょっと頑張りたいなと思って、もう頑張りつつ、はい、今年も皆さんよろしくお願いしますというところで、はい、今年に一発目のムクラジはこの辺りでお開きにしたいなと思います。それでは皆さんね、あの本当急に寒いんで、まあ体調管理には皆さん気をつけてお過ごしいただきたいなと思います。ということで、また次回お会いするまで、さようなら。
さよなら。 さよなら。